私は福音派のところに初め導かれてきましたので、その先生はそうじゃなかったんですけども、多くの信徒の方が、経済的祝福というのはね、求めてはいけないような、クリスチャンは清く、正しく、貧しく、美しくというね、貧しくなきゃ製品じゃなきゃいけないというね、そういう意識をね、与えられたんですけど、でも聖書を見ていくと本当にそう言ってるんだろうか。もちろん私が今からお話しますが、聖書を通してお話しするんですけども、私の言ってることが違ってると思ったら取らないでください、ね、合ってると思ったら取ってください。神様の御言葉だけが残ってきますように祈ります。では、第一テモテの6章からいきたいと思いますが、第一テモテの6章の10節からいきたいと思います。よく注意してこれを見ていきたいと思うんですね。377ページ第一テモテ6章の10節からいきたいと思います。377ページ第一テモテ6章の10節からです。新約聖書ですね、皆さんご存知と思いますが、はい、よろしいですか。じゃあ読んでいきましょう。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました、とありますね。金銭を愛することは良くないです。でも聖書は金銭が悪いとは書いてないんです。愛してはいけないと書いてるだけです。私たちが神よりも金銭を愛すときに苦痛を伴っていきます。金銭を神とするからですね。私たちは神を神とし、そして金銭を持つならば、ね、それは良いことです。続いてこの同じテモテの後を読んでみましょう。それは17節から読んでいきますと、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。富は頼りにならないものです。私たちが頼りするのは誠の神なんです。でもお金が悪いんじゃないんです。神様はこう言います。お金を持っちゃいけないと書いてないです。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと書いてあるんです。神は金銭も全てのものの中に入ってます。それを持たして楽しませてくださるんです。でもそれを神としちゃいけない、それを頼っちゃいけない。頼るのは神です。また人の計り、人の影響を計り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。19節また誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分の自身のために築き上げるように。私たちは霊の世界に行きます。この世を過ぎて、ね、次の世界に行くわけですが、その時のために良い基礎を自分のために、築き上げるように。金銭を持ってもそれは天国には持っていけません。私たちは先のことについて後のように宝を積むこと、そこに目を向けなきゃいけません。でもお金は悪いといけないです。今からですね、神様は私たちに経済的祝福を認めて持たしたいと思ってるんですね。それを聖書から私開いていきますので、合ってると思ったら取ってください。確かな証拠は2つ3つによって明らかになると書いてありますので、それを見ていきたいと思うんですが、皆さんご存知のダビデの言葉、詩開きませんが、詩篇の31編の1節では、私には乏しいことがないとダビデは言いました。神様は私たちに祝福してくださいます。経済的祝福は神の御心である、その意識を持っていきたいと思います。伝道者の書の5章の18節から20節ですが、旧約聖書伝道者の書5章の18節から20節、1016ページです。私は以前ですね、まあ、癒しには自信がありました。ああ、祈ったら答えられる自信がありました。でもある時、その時一つの自信がなかったんです。 主よ、経済的祝福は神の御心って分かってますけど、なぜ私はまだ祝福されないんですかと言って、ちっとも祝福されてない、どうしてですかね、言ってました。いやしやもう、もう絶対もう怒るのに、なんでお金ちっともちっともでね、どうなっとるんだとね、思いましたね。でも今から思うと、ああ愚かな考え方してたんだなと思いました。自分がどんなに祝福されてるか気づいてないんですね。まず経済的祝福から見ていきましょう。伝道者の 5章の18節から20節です。1016ページこのように書かれています。はい、一緒に読んでみましょう。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその日に人に許される命の日の限りの間、火の下で骨折るすべてのロープのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。聖書は言ってます。特別に選ばれた人だけが富を持つ、そうでない。ここには全ての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許すと書かれています。ね、私はね、ある教会にいたとき、行ったときね、ある牧師先生がおられました。もう背筋ピシッとして、ね、堂々として、もう神のしもべだという態度をしていました。その姿を見たときに、靴を見たんです。靴はもう何十年ぐらい前の靴。もうボロボロの皮が剥がれてるような靴。そして、スーツはピシッと着てるんですけども、もうヨレヨレのスーツですね。それを着て、ネクタイ締めて、私は神のしもべだ、製品を生きてる、私はまさしく神の御心を行ってるという、ね、もう私はあんな格好で立ってたら、ね、知り込まれてるんだけど、もうどうぞと、私は神の御心の生き方をしてると、ビシッと背筋伸ばして言われたんですね。もし、私その時に、神様がこんなに、この先生に祝福してるのに、こんなんで我慢しなくてもいいんじゃないかな。他の箇所では、ハガイのところでは、金は私のもの、銀は私のものと言われた神様がそんなに富んでるのに、あなたの子供がですね、あなたお金を持ってるのに、これ穴を開いて靴下履いて、お父さんお母さん頑張ってます、お父さんお母さん嬉しいでしょうって、バカ言いなさい、お金なんか買ってくださいと言うと思うんですね。親は子供に良いもの着せたいんです。自分は着なくても着せたいぐらいですね。神は金は私のもの、銀は私のものと言われる神様が、私たちに苦労して製品でいなさいということを本当に望むでしょうか。また次の箇所を見ていきたいと思いますが、第一歴代史29章の11節12節です。670ページ、第一歴代史29章の11節12節ですね。まあ12節だけで読みましょう、ね、12節だけで読んでいきたいと思いますが、670ページ、ここにも書いてある、あそこにも書いてあると言って私たちは見ていきたいと思いますね。まあここは先ほどの話の続きなので読んでいきますが、12節、富と誉れは見前から出ますって書いてます。富と誉れは神から出るんですね。神様から出ます。今は第一歴代史、ね、私間違って言いましたね、歴代史29章の12節ですね。ではね、皆さんね、イスラエルの民を見ていきましょう。イスラエルの民は金を握ってますね。彼らはある経済的祝福を得る前にある道を通っています。皆さん見たら、私祝福されてるって思えない状況かも分かりません。でもね、誰もが通る道があるんですね。それは新命記の8章を見たいと思いますが、291ページ、彼らは荒野の世界を通ってきました。荒野の道を通っていったんですね。その時彼らは普通の生活でした、ね、それは神様の計画があります。291ページ、新命記8章の 2節から読んでいきたいと思いますが、私たちはですね、うまくいってる間はね、ああ、主を感謝します、ああ、本当に私、祝福されてます、神は私の味方だなとありますが、一つうまくいかなくなったとき、そのときにあなたの中にある、本当に全く神に信頼を寄せてないところがどこかはっきりしてきます。お金が足らなくなったときに、ね、主よ、お金はどうなっておりますか、経済思考はどうなってんのか、だからそのことに対しての神の御心は分かってないか、また確信がないか、ね、そこははっきりしてきます、ね、苦難の道を通るときに自分の中にどれだけそのことに対して神に信頼しているかが分かってきますね。神様はそのようにして私たちの欠けているところを示してくださいますが、新命記8章の2節から読んでいきます。2節から、5節までです。はい。あなたの神主がこの40年の間アナドであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。私たちは、ある時本当に足らない、どうしようかなと思うところ通るか分かりません。その時に、人はパンのみによって生きるんじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということに本当にそれ立ってるか試されます、示されます。先ほどから見ていますが、経済的祝福は神のものであったのをこれからも見ていきますが、神様はなぜじゃあ持たせないのでしょうか。私たちが本当に今南国持ったとしましょう、その時あなたの目はどこに行くでしょうか。その南国というものがまだあるから大丈夫、そちらに頼ってしまうようだったら神様は与えません。また持つことによって神を忘れてしまうようだったら持たせませんね。ある家に行った時に子供がね、包丁ハサミかな持ってたんでね、それは持ちたくてしょうがなかったね。それはほんでも見てると危ない、3歳の子がハサミ握りながらソファー行ったり来たりして、いつ刺しちゃうかわからないね、本当に持たせたくないから取り上げますね。それはいい使い方によっていいものです、便利なものです。でも持たすことによって危なければ持たせないですね。神様、あなたが本当にどんなに10億100億、まあ、素晴らしいもの、もっと大きなものを持ったとしても、私は富を頼るとせずあなただけを見ています、そしてその10億持ったのに神が10億捧げ置いた時に、はい捧げますってやれるようだったらいくらでも持たせたと思いますね。私たちがそこまで行くまで本当にギリギリのところを通っても、神は私の必要を全て満たす、ピリピ4章19節、その言葉通りの行動を取るか神は見ています。そしてあなたが本当に大丈夫だったら神様もう持たせます、持ってるんですから。ただ持たせられない、まだ持たせられない、まだ本当に私が言うにそのことに対してもギリギリになっても大丈夫だとね、本当に思えるところに行くか、ね、そこまでを神様は見ているわけですね。私たちが本当のその富を握るために一つの道を通るんですね。この同じ新命記の8章を見ていきますと、8章の16節から見ていきましょう。私たちが本当に目に見える形で祝福をね、まあ、もらってもそこに目がいかないんですけどね、本当そこ行っちゃうと。新命記8章16節から18節まで、16から18見たいと思いますが、ここにも私たちにある力を与えていると書いてあります。292ページ新命記8章の16節からゆっくり読んでいきたいと思います。はい。あなたの先祖たちの知らなかったマナをアラノであなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内でこの私の力、 私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられたのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。富を築き上げる力を与えられています。でもそれを手にする前にしなければいけないところがあります。それはマナを食べるということです。マナは何ですか？神の言葉です。マナは何でした？何にもないところに、明日のあてもない、どうなるかわからない、ただ神が朝にくださるマナを取りに行くんです。明日は降らないかもわからないマナが取ってきます。そのものは腐ってしまいます。その日その日必要なものは必ず神から来るということが訓練されるんです。そして私たちは経済で祝福を本当に手にする前に、神様はあなたはそれよりも手に握ることよりも神の言葉に信頼を置くか、手に握ることに、をするのか、どちらを見ようとしますね。神の言葉を、まあ人はパンのみによって生きる。またもお金を持つことが祝福ではないことに気をつけてほしいんです。神様あなたに祝福するときに、あなたに100億が与えたから、100億持ったから私は祝福されたという考えは神が言ってるところと違うんです。なぜなら神は目を天に上げなさいと言ってるんですね。私たちの目は地に向いちゃいけないです。私は天のお父様経済祝福を私知ってるんです。なんで知っても来ないんですか？なんで知っても来ないんですか？別にそれで死ぬわけじゃないのに、足らなくて飢え死にするわけじゃない。ちゃんと生きてる、生かされてるのに持ちたい、手で見たい、この手で見たいっていう、それは私たちの目が天じゃなくて地に向いてる。さ、ペテロがそうです。水の上を歩いてきました。イエス様が来てくださいって言ってください、来なさいと言った時に水の上を歩いた。その時はペテロは歩けない、普通では考えられない、何の保証もない水の上を歩いた。私たちは経済的祝福の約束だけあって手にしてない、それはまるであなたの生活が水の上を歩くような生活かもしれない。でもペテロはその水の上を歩いたんです。マナ、イエス様の言われた来なさいという言葉だけを見てたから歩けたんです。私たちがまだ手にはしてないかもしれないけど、神が必要を満たしてくださることでギリギリの中で生かされてるかもしれない。それは私たちを訓練されています。でもペテロはそのマナを取って食べてたのに風が吹いてきました。今まで天を見てた目が地の方に向きました。何だろうこの風が吹いてるのに僕が歩けるだろうか、もともと風なくても歩けてたんですね。風が吹いてから、あ、なんでこんな強い風の中で歩けるんだろうか。私たちが経済的祝福に対して持ってるか持ってないかに目を向けるとか間違ってるんですね。そうじゃない、祝福というのは。もしあなたに銀行にお金があったとしたら、あなたの財布の中に1000円がなくてもあなたは慌てないですね。銀行行けばあるんですから。私たちはね、財布の中にいくらあるか見てないでしょ。私たちの財産はどこにあるんですか？天にある。その天は全てのあなたの必要を満たす。100万なら満たすかじゃない、全てです。もしあなたの必要が100億ならそれが必要だから満たしてくださいます。全てなんです。それだけ置いてあるんです。ただ天の銀行にあるだけです。私は天の銀行に残高いくつあるかを 見ればいいんです。財布の中とか天の地上の銀行にいくらあるか見るんじゃないんです。私たちの目がそこに行った時から自由になるんです。私は教会エナで一番最初をやる時にですね、お金がなかったので、まあ、テープ聞かれた方は何回も聞いてか分かりませんが、神様祈りました。主よ、あなたは牧師になりました。今回安心を受けて牧師になりますが、お金がありません。でもここに借りてきた10万があります。この10万を天の父様あなたに捧げます。今日来てくださった6人の先生に、安心してくださった6人の先生にその献金を、ね、ま、捧げます。で、主よ見てください、講談もありません、椅子もありません、ね、もちろん信徒もいませんでしたね、その時はね、初めてですから。その時に、主よあなたの約束を思い出してください、私は10分の1を先にします、10万先に捧げます、で今からその10倍である 100万それをください。プロジェクターもありません、何もないんです、聖壇もないんです。主よ、それを私は信じて今捧げます。普通ですとね、献金をするんです。それは捧げた人が祝福されるから、 皆さんがね、献金をすることが、お金が減ると思ってる人はね、それは捧げれないですよ。献金することで増えるっていう信仰を持たないと、種まきなんだ。私はエナの田舎にいますからね、お百姓さんがですね、種をまくときにね、ああ、今年は100票欲しいなって種まかん人はいないんです。ちゃんと100票になるように種をまくんですよ。種をまかずして収穫を得ることできません。神様はいつでも種を持ってきなさいと言います。5000人を、ね、満たしたときに、ね、5つのパンと2匹の魚とか持ってきなさい。一つの種を持っていくんです。種をもかずして、主を祝福してください、祝福ですなさいって、主を種をまけって言うんですね。なぜ献金を多くする、それは皆さんが祝福されるためなんです。種まけなんですから。そして、ね、私はね、でもね、それは分かってました。分かってたけど、主よ、私は100万を信じます。ですけど、このことは家内にも誰にもこれを祈ったことは言いません。そして、今日、献金の時がありますけど、普通ならしなければいけませんが、主よ、本当は皆さんが祝福されるためにしなきゃいけないですが、あえて私はしません。だってあなたに言えばいいんですから。人に言えば同情して、ね、やってくれるかからない。同情じゃなくて、私はあなたが知っておればそれで十分ですから。言いません。献金もやりません。さあ、ね、終わってから皆が来ました。先生、献金はないんですか？あ、ありません。そしたら、そうですか、つって。でも、どうしてもそこに17人ぐらい来られたんですが、その中で、どうしても献金させてくれって言う方がいましたね。でも私はその人に当てにしてないんです。神を当てにしてるんですから。だから、すいません、ありません、言ったんです。そしたら、3人は、どうしても頼むでしてくれって言ってさせてくれってね、まあ、じゃあ勝手にしてくださいって言いましたね。私はもう来ると信じてたんです。そうしましたら、一人の人が、後の封筒見ましたら、1万円入っていました。二人目の人を開けていましたら、10万が入っていました。三人目の人は、分厚かったですね。私は銀行員ですから、パッと逃げると何枚とかすぐ分かるようになってるんですが、ひょっとしてこれは1万円とか1000円とか分からんから、まあ、あえて驚く顔しちゃいけないと思って、確認してからね、と思って、で、まあ、それぞれに、祝福のお祈りしました。見たらやっぱり帯がしてあった100万円でしたね、うん、そして先ほどの10万は借金でしたね。帳消し10万1万でパーティー、持ち寄りやりました。1万で済みましたから100万、本当に私は必ず満たされると思ってましたが、その日は満たされるとは信じてなかったけど、その日来てしまいました、うん、ね、私たちは神様は本当により応えてくれるんですね、私たちが本当に神様に信頼を置くときに数々の祝福を手にするんです。私たちは神様の約束、このマナを食べる訓練を受けるんです。ピリピ4章19です。神は私の必要を全て満たしてくださいます。このマナをあなたが食べていくときに、ね、もともとあなたは富を築き上げる力を持ってますが、それがあなたが祝福した時に、私が寝ずに働いたからとか、私が頑張ったからと高ぶることがないように、神に栄光を期す、神に期す、神が祝福してるんだ、神そのものがその日その日にも与えてくださるんだという訓練を受けるんです。そしてあなたが、まさしく私の神は神であって富でない、頼りになるのは神であって富ではない、そこに行った時に神は安心して、あなたが大人になったら、銃にハサミを使うより、ナイフを使うように持たせてくださいます。お金をあなたが自由に神のために使うような人になるんですね。でもその時はお金もいませんね。もう訓練されてます。天の銀行に比べもある。一度にいっぱい桶のお金が来た時に、神がそのお金を全部献金しよう、言った時に、はい、しますと言われるか。聖書の中で、止める青年が来ましたね。そして永遠の命を得るためにどうしたらいいでしょうか、ね、立法守っておりますって言ったけど、一つ守ってない、神を愛せ。彼は富に頼ってたから、彼は立法を守ってなかったんです。偶像だったんです。富が偶像だったんですね。彼はそれを、ね、神イエスキリストの方に向いてなかったんです。でその金持ちが失ったものがいくつあるんですか？三つもあるんですよ。一つは永遠の命はもらえませんでしたね。もう一つは何ですか？彼が天に宝を積むことを失ったんです。イエス様が言いました。それを貧しい者に与えなさい、そしたら天に宝を積むでしょうと書かれています。 そしてもう一つ失ったのは何ですか。マルコの10章を開いてみましょう。マルコの10章のその金持ちのところを見てみますと、10章の22節を見てみましょう。まあ、21から読みましょうかね。21から22、その金持ちの言葉とイエス様の言葉を見てみましょう。79ページです。79ページに天に宝を積むことを失ったことが書かれています。マルコ10章の21、22です。では読んでいきましょう。はい。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔をくもらせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。ですね。ここで天に宝を積むのを失いました。そして皆様がこの続きを見てください。なんて書いてあるでしょうか。10章の29節です。ここにもう一つ失ったことが書かれているんです。80ページですね。では読んでみましょう。29節30節です。はい。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家兄弟姉妹捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。永遠の命は失えたのは分かってますね。29節なんて書いてるでしょうか。彼がその富を貧しい人に与えたなら、天で宝を積むと同時に、もう一つはこのイエス様のためにそれを捨てたんですね。そしたらどんどん使える30節。その100倍が来るんです。そしてその100倍はいつ受けるんですか。今のこの時代にって書いてあるんです。私たちが献金をすること、私一番の楽しみはね、献金することなんです。増えろってことを知ってるからです。私はお金がなくなると何やりやすかって余計に献金するんです。でもちゃんと来るんです。本当にもうしたら減っちゃうんじゃなくて増えるって分かってるからね。だから本当にね、もう私フルタイムになってね、1年、ちょっと過ぎたんですが、それまでその前の1年はね、まあまあ1年は過ぎてるんですけど、去年の時はまず、失業手当でしながら国会してましたね。それ1年、あと訓練校行ってコンピューター勉強してながら牧会してましたね。もちろん教会はいつでも出ません、ね、その失業手当で生活してるわけです。で、この間あの去年の12月からね、今まで8月まで収入がないんです。ないんです。ゼロですね。で、それ進行でスタートしたんです。で、いまだかって家内に、今月たまらないからね、1万減らしていいかなと、5万減らしていいかなって1回も言ってないです。はい、今日今月のねってちゃんと間に合ってくるんです。本当に神様は満たしてくださる。お金がなくて私献金しちゃうんです。で、もう示しが来ますね。あの人にいくら献金しなさいって言ったら、すぐその通り、はい、わかりましたって言うんです。だって、このお金見てないんです。これ頼ってないんですよ。神はくださるんだから。私が本当にそのお金に頼ってるかどうか、神様がテストして、あれ、これ捧げようって言いますよね。ああ、いいえ、捧げますって。その訓練をしてるわけですね。で、実際、ね、たくさんあるわけない。でも、ちゃんと必要満たされる。で、そんな状態で私11月イスラエルどこ行きますね。で、銀行員やった時よりね、自分になるお金がいっぱいあるんですよ、今ね。ちょっとイスラエル行ってきますので、で、彼は行ってらっしゃいとか言ってね、銀行員の時は自分の小遣いもなくて困ってる。本当にね。で、でもそれも、ね、お金がなかったからその時もいい訓練でしたね。お金がない時に、しよう、今月はお小遣いありませんから、しよう、感謝しますってやってるの。もうちゃんと来る。ね。本当に主は満たしてくださるな、訓練を受けましたので、私は安心して失業できたんです。物の考え方はこうです。皆さんが会社に勤めているとします。月給いただくとしますね。そこ、月給を働いてもらっているという考えしている間は、あなたは 目に見るところに頼ってます。そうじゃない。神がその会社を通して私にくださってるんだって考えた。そうすると私はもともとそういう考えしてましたから、もともと神から出てるんだから、会社がなくなっただけでまた神から来るってこと分かってたからすぐ辞めれたんです。逆に言ったら、神様いつ私牧師になるんですか、あなたフルタイムいつになるんですかって言ってたんですね。もう神から来ること分かってたから。私たちが本当に神だけを見た時に、ね、神様は、ね、本当に、こう満たしてくださるんです。だから、私は今はね、逆に言いますとね、お金のことの前はね、しょっちゅう祈ってました。いつ経済遅刻されるんですか、いつですかって、ね、今はね、お金のこと祈らないです。私は一言言うだけです。主よ、必要です。おしまい。だって必要満たしてくれる約束なんです。皆さんに今日話す予定じゃなかったんですけども、皆様の意識の中でね、これを変えてほしいんです。そうしますと皆さんの考え方変わります。そして大胆な人になります。ね。それは何かと言いますと、皆さんがね、契約という意識を持ってください。いいですか。新約と旧約というのは古い約束、新しい約束じゃないんです。契約なんです。つまりあなたが神様との契約を守っていたら、神様が守らなきゃいけない。この全ての約束をあなたのために神が守らなきゃいけない。ね、私はね、賃貸で借りてる場所がありますね。それもすごく駅前ですごいとこですけど、礼金資金たら50万いるとこで、家賃なら普通は13万かかるところ、駅の真ん前ですね。それを礼金資金いらない、家賃5万でいい、で暇空いた時は1回も使ってもいいって、ね、でそんなの神を祝福受けました。駅の前に乗ったから与えられました、ね、でその時に5万円で私は、あんまり値段のこと違うなまあいいや、まあ、そうですね、まあ、5万円で、払っていれば自由に毎月使えるわけです。でも払わなかったら自分は持ってないから借りれないんです、使えないんです。でも払ってたらいいんです。ですから皆さんが神との契約を結んでるという意識を持つ時に、私は神との契約を私は守ってる、だから神はこれをしてくださる、主よ必要ですって言ったら、分かったって帰ってくるわけですよね。だから、目で見たいとかそういう感覚じゃない、もう分かってるから。もっと言うとね、天の銀行にあるんだから、ね、天の銀行にいくらでもあるんだから、財布になくても1000円しかなくても大丈夫なんです。あそこにあるもんね、イエス様必要ですと言えばいいです。私たちが神様の前に契約という意識を持った時から、全ての癒しについても何でもついてももう契約なんだから、ね、何も感じなくてもいい、ね、神様は先ほど話しましたね、神とのコンタクトは、神は霊なんだから私たちの体とコンタクト取るんじゃない、あ感じる、あ感じる、どれそんなもんじゃない、感じなくてもいい、書いてあるんだから。あなたが感じても感じなくても、あなたが権利書持ってれば北海道の土地があって分かるでしょ。見てなくても権利書で売買して権利書もあれば私の土地があって知ってるでしょ。見たことない土地でもそれと同じです。書いてある方に契約なんだ。あ私、いやそう、必要はいつでも満たされるのか、感謝ですねって言って、私はね、天国のね、預金通帳を見るの大好きなんですね。これ残高いくらあるのって、あ必要なだけ使えるのか、おおすごい残高だなっていつも喜んでですね、で財布に何も振り込んだよ、そんな感覚ね、あ嬉しいな、感謝ですね。これあなたのために神様が示してくださった預金通帳ですよね。ね、素晴らしい見方はね、そういう見方していくときに私たちの自由なんです。先ほども話しましたが、イエス様は十字架の上で何の呪いを受けたんでした、覚えてますか。はい、立法の呪いでしたね。じゃあ立法の呪いって何でした。3つでしたね。1つは病気、それから貧乏、それから第二の死でしたね。じゃあ、ね、経済的欠乏はね、立法の呪いから来るということですが、ちょっとそれ見てみましょうね。じゃあ先ほどは読みませんでしたから、新命記の28章を見てみましょう。ここには、病気と経済的欠乏が書かれています。はい、開けましたでしょうか。新命記28章321ページですね。ここに2種類の呪いが書かれています。 律法を守らないと来る呪いですね。その呪いをイエス様が取ってくださったんだから、この呪いは私たちには関係がないんですね。だから貧乏の呪いは、経済欠乏はもうイエス様が取ってくださったから、私たちには関係ないことです。新明記の28章の15節から読みます。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命ずる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われるって書いてます、ね。病気は先ほど全部見てきましたが、病気からいきましょう。まあたくさんの病気が21節にも書かれています。それから22節27節28節35節それからまとめてね、58節から61節書かれていますが、まとめて全ての病気は呪いでいることを見て、60節と60節だけ読みます。いいですか、ちょっと早口で言いましたが、324ページの新明記28章の60節と60節見てみましょう。病気は呪いって書かれています。まとめてあらゆる病気と書かれています。早すぎてごめんなさいね。324ページ新明記28章の60節、ここはねまとめとして、先ほど開きませんでしたから開きますね。はい。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにもたらされる。それはあなたにまといつこう。主はこの御教えの書に記されてないあらゆる病気、あらゆる災害をもあなたの上に臨ませ、ついにあなたは寝返しされる。で、立法の呪いはこのあらゆる病気ね、病気も呪いである、こう書いてありますね。じゃあ次行きましょう。もう一つは経済的欠乏ですね。それはもう聖書学校の方はもうね、もう耳たこできておりますが、まずね、16節から、新明記28章の16節から18節にも書かれていますが、まとめてね、次のとこを開きます。ここを読みましょう。38から40節です。このような出来事が起これば、当然経済的な欠乏がやってきます。322ページを、開いて読んでいきたいと思います。一緒に読んでいきましょう。はい。畑に多くの種を持って出ても、あなたは少ししか収穫できない。イノゴが食い尽くすからである。ブドウ畑を作り耕しても、あなたはそのブドウ酒を飲むことも集めることもできない。虫がそれを食べるからである。あなたの領土の至るところにオリーブの木があっても、あなたは身に油を塗ることができない。オリーブの実が落ちてしまうからであるとありますね。このような状態、立法の呪いを受けると経済的な欠乏がやってくるんですが、この呪いを先ほど言いましたね、ガラテヤの 3-13 にイエス様は立法の呪い、立法が守らないと来る呪いをイエス様、あなたたちはクリスチャン、その立法通り守れないでしょ、代わりに受けてあげたよってです。あげたらもうないんです。だから私たちは貧乏になる必要もないんです。病気になる必要もないんです。イエス様が取ってくれたんですから、主を感謝します。主を感謝しますだけですね。私たちは貧乏は立法の呪いなんです。それをイエス様が取ってくれたんだから、私たちは関係ないんです。私たちは何をやっても必要を満たされるようになってるんです。私たちはね、権利としてその権利があるんですけども、まあ、私たちは自分の権利を使わない、知らない、また知らない、権利があっても、ね、知らないと使えない。それは、その権利が契約なんだと意識があったときに、あなたはできるんですね。じゃあ皆さんね、本当はもうこれでもう一つメッセージなんですけど、ね、ちょっと一つだけで片落ちになっちゃうんで、簡単に一言だけ言いますが、契約というものは何かというと、お互いに守らなきゃいけない。じゃああなたがする契約をしなきゃいけないのは何ですか？立法を守ることじゃない、できないってこと分かってるんだ。何をするんですか？ローマ書の10章の90では、あなたは救われました、それはイエス様を主とすると、復活のキリストを信じたら救われる。でもこういうふうに書いてない。あなたが信じてから一生の間イエスキリストを主とし続けたんならって書いてない。ただ必要なことは、イエス様を私は主としたい、それだけです。あなたが一旦主を見失うことがあっても、また主を主としたいという心があれば、契約をもう一度再進むんです。私たちはできない、ね、神は私たちに私たちの意志、志をそれを見てるんですね。やり続けないことはできないことは神様知ってますから。だから私たちは主を イエス・キリストを主とします。これだけです。あとは主を感謝します。契約ですね。私はあなたを主とします、ね、感謝します。必要です。それです、ね、それだけです。もうすごい契約ですよ。だからね、もう少し経つとですね、教会いっぱいになるんです、ね、いつも例えるのこうやって例えるんですけど、皆さん1円持ってる人いますかと皆さんに言うんですよ、世の中の人に。皆さん1円持ってたら来てください、契約結びますよ。1円持ってきたらね、私あなたを世界旅行連れてきます、そういう契約結びましょう。私に1円ください、私あなたを世界旅行連れてきますみたいな、そんないい話あるかって、うおーって来るんですね。教会もそうですよね。あなたイエス・キリストを主とするだけで、あなたは永遠の命を得ますよ。全ての契約、神様必要を満たしてくださいますよ。病気がも解放してくださいますよ。それを世の人たちは知らないんですよ。で、しばらくだったら、なんだなんだ教会というのは、なんでそんなこと、はい、そんないいこと教えないのって逆に怒られますよ、私たちが伝えなかったら。すごい契約なんです。ただ私たちはイエス様を信じましょうというだけで、契約が成立なんですね。すごい契約です。私たちはイエス様をね、主とする。ね、これだけで祝福されていくんですね。素晴らしい祝福ですね。では次に行きますが、では、私たちは、ね、聖書を見ますと、イエス様があるところだけ、ね、活発に働いて、あるところは拒絶しますね。その基準なんですか？アブラハムの子孫かどうかということです、ね。アクレス記の娘を持ったカナンの女は、犬に与えるものはないって言ったんです。なんでそんな冷たくするんですか、ね、イエス様は神様なのに。だってイエス様は契約通りしかできないです。アブラハムと契約しか果たせないんです、この地上で。その時はだってサタンのものになったなっちゃったんだから、人間が果たしたんだから。アブラハムとの契約だけで働くが、アブラハムそんには、ね、やっちゃいけない。でも相手が信仰で激しく来たから、そこまで言うのかって、相手の信仰で。だからイエス様が、私がやったあなたの信仰が直したって言うんですよ、ね、それは特別なんです。彼らが信仰を持って求めたから。でもイエス様はアブラハムの子孫、ね、祝福するんです。で、私たちは皆さん知っていると思いますが、あなたもアブラハムの子孫です。ガラテヤの3章を見てみましょう。3章の28-29です。私たちがアブラハムの子孫だと知れば、ね、本当に主よ契約ですと本当に言えるんですね。336ページ、ガラティアの3章の28節、29節を見ますと、皆様がアブラハムの子孫に数えられています。まあ、ちょっとここから深く入りたいんですが、ここ入るともうどんどん広がっちゃうので、ね、ちょっと話すとまた本の数出ちゃうので話しませんけど、ね、本当はこのアブラハムの子孫に何であなたがなるかという、ね、説明がしなきゃいけないんですが、まあ、それはちょっと、ね、アブラハムの子孫だというのだけ覚えてください。じゃあガラテヤの3章の28節29節を読んでみましょう、はい。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷もユダヤ人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。あなたがキリストのものであればアブラハムの子孫だと言ってるんです。ですから皆さんね、ユダヤ人いいな、世界の金を握っているのいいな、それと同じようにあなたは富を築き上げる力をもらってるんです。私はアブラハムの子孫です、ねね、自分はそういう意識を持っていかなきゃいけないですね。じゃあ次に見てみますが、じゃあこれから見てみましょう。神から祝福された人ってどういうものか、本当にいいことばかりか、それを見ていきたいと思いますね。皆さんがね、祝福されて、どちらかというと平穏な人生を歩んだ人、アブラハムの子孫の中で一番に挙げる人としたらね、子孫としてね、イサクを見るでしょうね。ヤコブと違ってイサクはね、継承して、ね、祝福された人と見るでしょう。じゃあ彼の生き方を見て、人生を見てみましょう。一部分ですが、どのような祝福を彼は受けたんでしょうか。何の問題もなかったんでしょうか。それを通して私たちがどういうものが祝福かということを見たいんですね。創世記26章1節から3節です。 創世記26章の1節から3節です。38ページですね。今日は皆さんがどんなものが経済的祝福と言えるのかを分かって帰っていただきたいと思います。創世記26章の1節から3節です。はい。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉と別にこの国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリステの王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへ下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それで私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。イサクはアブラハムの契約の上に立てた。私たちもアブラハムの子孫ですから同じ状態です。でこの彼の祝福はどうでした？飢饉がありました。そして彼はあまりにもひどい飢饉でしたのでエジプトに行こうと思ったんですが、示しの中でエジプトに下るなと言われたんです。この地にとどまれ、アビメレクの地にとどまれということだったんです。そして彼は種をまきました。12節。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を、神様がね、この地にとどまれ、エジプトに行っちゃいけないと言った理由、まだ他に祝福があるんです。でも、その祝福に行く前に、彼はどんな道を通っているのかを見ていきたいと思うんですね。そして彼は祝福されました。13節。この人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。そしていろんな持ち物を持ったということが14節に書かれています。ここで妬みが起こりました。14節のところでは、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。妬むほどの祝福を受けたんですね。そして何が起こった？嫌がらせが起こります。祝福された人の嫌がらせが起こるんですかと思いますね。でも起こったんですね。15節。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たして塞いだ。そしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我らのところ出て行ってくれ、出てけという。なんでこんな目に遭うんだ。祝福されたんだ。私はアブラムの祝福をもらってるじゃないか。祝福とほど遠いよこれは。そういうところを祝福されたイサクは通ってるんです。なんで通るんでしょうか。そして17節ではゲラルの谷間に移ったと書いてあります。そして井戸を掘りました。アブラハムが掘った井戸をもう一度掘りました。でも、その後その同じ名前つけたんですが、19節でイサクのしもべたちが谷間を掘っている時にそこに湧き水の出る井戸を見つけた。新しい井戸を見つけました。ところがです、ゲラルの羊飼いたちはこの水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。これは下に書いてありますが、20節では争うという意味です。それらは彼らがイサクと争ったからである。次に行きます。また井戸を掘らなきゃいけない。21節、しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったのでその名をシテナと呼んだ。これは敵意ですね。もう祝福されてるんじゃないのか、私はなんでやることやることこう邪魔されるんだ。イサクはこんな道を通ってるんです。祝福されてるアブラの子孫なのにです。あなたはそのところに今あるかわからない。あなたは今それ私は祝福されたものと言い切れない状態にあるかもわからない。でも神様は次のことをしたんです。22節、イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったのでその名をレホボテと呼んだ。これは広々としたところと人の手に書かれています。広々としたところにまで神が導いてくれたんです。いろんな人を通して いろんな邪魔を通して、あなたとどまだここじゃないよ、あなたの祝福はデコボテだよって、一番いいとこに導くために途中だったんです。そして彼は言った。今や主は私に広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。これがアブラハムの祝福です。あなたは最後にはレホボタに行くんです。途中の段階でどうなっとんだ、どうなっとんだ。あなたは信仰に行くんでしょ。今の時代、私はレホボタに最後に行くと信じなさい。祝福されてるんです。信仰とはまだなってないことを信ずる力ですね。今どうだって、それは信仰使ってないんです。私は祝福された人間だ。レホボタに神を導いてくださる。今は、その途中なんだ。感謝します。ね、祝福された人はそういうとこ通るんです。イサクはその道です。あなたも同じアブラムの子孫ですね。そこに行くんです。素晴らしい祝福を受けるんです。では、皆さんね、祝福についての考え方を今から正してください。祝福というのは、イサクがレホボテに行ったから祝福されたと見ますか？違うんです。イサクはもう祝福されているんです。あの、いろんな敵の争いの中にあった時でも祝福されていたんです。私たちの意識を変えないんです。何かのいい状態になったら祝福されたじゃないですか。いいものがあるから祝福された。そうではない。祝福の考え方は違うんです。いいですか？アブラハムはこのことをよく分かってたんです。ね。皆さんご存知でしょ？アブラハムとロトが別れたでしょ？その時にどうしたんですか？ロトに好きな方を取れた。それは何かというと、残り物である人はね、いい方と悪い方は悪い方を取るっていう人がいます。でも、アブラハムは悪い方自分で取ったんじゃない。残り物を取っただけなんです。ね。私たちは良いものを受けるんですが、でもアブラハムは譲ってあげた。なぜ？彼は祝福って何か知ってたんです。その時はソドムとゴモラの町が栄えてましたから、ロトはね、そこを取るのが一番ね、当たり前だろうね。おじさんもちょっとね、抜け取るなと思ったでしょうね。でもアブラハムは違うんです。祝福をしてたんです。そんなの祝福じゃない。祝福というのは何か。ね。彼は、後で言いますが、結局、ロトどうなったんですか？一番いいとこを取ったロトが、ソドムとゴモラを失うんですよ。アブラハムが行ったところが祝福の地なんです。いいですか？祝福ってこういうもんです。今から見ますよ。申命記28章1節から14節。これが祝福です。320ページです。祝福の意識を変えてください。320ページ。いいですか？これは契約です。そしてあなたは立法のことについてはイエス様がもうやってくれてますから、あなたは守ったものになってます。イエス様を主とすれば、これはあなたのものです、この言葉が。申命記28章の1節から14節で、ちょっと文章ぐちゃぐちゃになりますけど、あなたを私に変えます。ね、神は私って言ってますが、それはちょっと無視していただいて、今から告白してみましょう。それは今から言うことは自分のことですよ。いいですか？誰かじゃないんですよ。他のアブラハムの子孫。あなたがアブラハムの子孫ですから、あなたがこれを得るんです。いいですか？読みましょうよ。はい。あなたを私に直しますよ。はい。もし私が私の神、主の御声によく聞き従い、私が今日私に命ずる主のすべての命令を守り行うなら、私の神主は地のすべての国々の上にあなたを高く、私を高く上げろよ。私が私の神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福が私に望み、私は祝福される。私は町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。私の身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むものも、群れのうちの子羊も、群れのうちの目羊も祝福される。私の籠も子ネバチも祝福される。私は入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。こう止めます。祝福とは何ですか？いいもの、繁栄するのを取った時、お金を握った時祝福じゃない。あなたが祝福されてるんです。あなたが座ってるからその椅子は祝福されてるんです。 アブラムがそこに行ったから、アブラムがいるから祝福の地になったんです。あなたの会社はあなたがいるからうまくいってるんです。倒れないんです、ね、あなたがおるから。その意識を、ね、アブラム持ってたんです。私が祝福されてるんだと。私がどこに行ったとしても私が行くからそこが祝福の地なんだ。私が車運転、この車祝福されてるんだ。私と取引する人、その人は祝福される。なんだ、私の祝福、私と取引してるから、私についてもあったの祝福が。言ってましょう、私に祝福がついて回る。私が祝福されてるから。この意識です。私たちが祝福されたと意識を持った時からいろんなものが変わります。いいですか。もしあなたに害を加える人がいたとしましょう。今までは怒ってます、何であんなことするんだ。違うんです。祝福された意識を持ったら何ですか。あなたを祝福する者は祝福され、呪う者は呪われるんでしょ。この人分かってない。私祝福されてる、こんなことやったらあんたどんなことなのか分かってるの。分からんなと言うから、どういう祈りなんですか。あなたはステパノとかイエス様の祈りに変わるんです。主よ、彼らを許しください、彼らは何をしてるか分からないんですよって言われるんです。だってあなたが祝福されてるんですから、彼は分かってないんだから。素早く祝福ですよ。私が祝福されてるんだ。あなたが持つものね、それは祝福です。私はね、銀行員やった時にね、信用組合にいましたけど、小さな信用組合ですけども、私は祝福は私について回ると信じてましたから、取引してもね、小さな信用組合ですけど大企業相手に私は飛び込みで行きますね。で、私と取引しないならこの会社潰れる。祝福しなう。だって私が祝福されてるんだからって。で、パパじゃ、なんですかって言う。で、なんで無事聞いたんですかいう話になりますよね。だからもうテレビではもう有名なすごい結婚式場の社長、女社長のところも行きました。セッティングしてね。で、私は役不足だから役員連れてね、お膳立てしていきました。で、それで取引してもらいました。南国という取引してもらいましたね。ね。そして、ある時はもう有名な塾。ね、名古屋地区で有名な塾があるんですけど、ね、そこの方の経理部長、今も役員の方ともお話しして、どっちが仕切っとるかからね、ね、あのだったらいくらやったらいいんですかって向こうは言うんですよ、ね、こっち本当に決算書のだ、なんでこんな信用組合取引取るのっていうところなのに、向こうの方からいくらやったらいいんですかって言うんです、ね、もう私はあ、いいですよ、したくなったらもう取引しなくてもいいですよって、ね、私はもうそういう態度を取りますね。あ、失うのはあっちなんだ、祝福は。だから向こうはやりますって言うんです。祝福をされてるんです、自分が。言ってみましょう、私は祝福されてます。私の取引する人は、私の仲良くする人は祝福されるんです。だって私が祝福されてるんですから、私から祝福が流れるんですから。だから私は全ての人を許します、愛します、祝福されてるから。この考えです。アブラムはこの祝福を知ってたんですね。アメン。じゃあ次いきますね。7節から読んでみましょう。この7節は読みますね。サタンができるのが一つしかない、ね、あなたの思いを入れて告白、悪い告白させるしかないというのが7節でしたね。主はあなたの立ち向かってくる敵をあなたの前に敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から7つの道に逃げ去っていく。ね、いろんな方で私たちは悪魔サタンを追い払うことができるが、彼らは騙すこと、思いを盲目することしかないということをお昼に勉強しましたね。朝ですか、はい。次8節から見ましょう。あなたは定まっています。見ましょう、8節読みましょう、はい。私は、証しは私のために、私の穀物蔵と私のすべての手の技を祝福しててくださることを定めておられる。私の神主が私に与えようとしておられるしで、私を祝福される。あなたのするすべての手の技は祝福されている、定まっているんです。アメン。途中の段階に敵とかそういうところを通ったとしても、最後は分かっている。神はレフごとに私を連れていくんだ。だって私は祝福されている。アブラハムの子孫だ、ね、アメン。感謝します。考え方を、ね、救ってください、変えてください。私は祝福される。私はいつもトラブルがあってもね、神は私に耐えられない、ね、試練を与えない、あ、これは耐えられる、いつもそう許したんだから、神が、あ、これは耐えられるもんだ、だからどうやって神様やるかな、見とろうって、感謝しますって見てるんですね。 信頼してるんです、ね、私たちも信頼さえすればそれでいいんです、ね、私たちは祝福されてるんです。全ての技が祝福されている。そして次に行きますが、11節から読んでみましょうか。まあ、10節から。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見て、ね、あなたを恐れようと、ね、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。地上のすべてのものはあなたを恐れる。あなたが神の子だということで恐れられるんです。そして私たちは次のことが今現実になってませんが、レホベトとしてあなたはついにはこのようになるんです。12節です。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国に貸すであろうが借りることはない。レホベトに行くんです。あなたが貸す側にもあるんです。アーメン。私が今日あなたに命ずるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守りを行わなら、主はあなたを頭とならせ、音はならないに定まっている。ただ上におらせ、下には下らない。あなたが私が今日あなたに命ずるこの全ての言葉を離れて右や左にそれじゃいけない、ね、他の神は言っちゃいけない。私たちは神を主とします。イエス様を主とする。その契約を守るだけで全てのものを祝福してくださる契約をもらっています。さあ先ほどの続き言ってきましょうか。先ほどのイサクのところへ戻ってみましょう。このようになってるわけですね。レホボトに行った後のことを見てみましょう。創世記26章でしたね。イサクもアブラムから祝福とはこうだよ、祝福とはこうだよと教わってたんでしょうかね。では見ていきましょう。創世記26章のそのレホボトに来た後ですが、主の名がついているのを恐れることが起こります。イサクに主の名がついていることを恐れるんです。26章の26節、40ページですね。この人たちは出てけと言って追い出した人たちです。さあ行きましょう。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将校フィコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきりと見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたい。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをし、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。主に祝福今されていますと他の人が気づく。その祝福あなたは受けているんです。素晴らしい祝福です。あなたが祝福されているものというのをまだ世の人は気づいてないかもしれない。まだあなたは敵意とか争いの井戸の中にあるかもしれない。でもあなたはレホボトのところに行って、ついにはあなたは祝福された人だと言われる。マラキ書の3章の8節の献金の箇所でも、ね、あなたがそういう分かるように人々がそれを認めるって書いてあるんですよ。人々が気づくんです。あなたが祝福されてる人に気づくんです。私たちの祝福の意識を変えなきゃいけないです。何か持ってるとか今状況がどうかが祝福じゃないんです。もうあなたが今存在そこにしていることでもう祝福されてるんです。もうすでに祝福されてるんです。私は何年か前に主を経済的祝福してくださいと叫んだ。何をやっとったかなと今思うと思えるんですね。祝福されてるじゃないか。必要ですらいつも来るのにね、今お金を持っておりたい持っておりたいってね。天の銀行いくらでもあることを分かってなかったんですね。いくらでも必要です。私たちが全ての祝福を受けるために、だから捧げるって言うんです、ね、今日 ね捧げ物何回もありましてね、それは何か、それが皆さんが祝福されるためなんです、ね、それを信じてください、ね、マルコの10章の29、30で100倍でしたが、新明記の1章の11節では1000倍の祝福に祈ってるとかありますよ、ね、私たちは祝福された霊的経済健康において祝福されたものだという意識を持っていくときに全てがうまくいくんです、ある 牧師先生がね、進学校に行った時ね、アメリカの先生ですが、お金がなかったんです。その進学校はね、月謝を延滞したらすぐ退学なところです。素晴らしい、信仰的にね、お金が来るということを信じなさいということですね。必要を満たす、だから、負けるとしない、来ると信じなさいということですね。信仰の訓練ですね。で、彼はお金がなかったんですが、並んでたんです。主よ、必要です、ね、もうだんだんだんだん自分の番が来ます。もうあとがもう3番目になったらお金納めなきゃの時に立ってるんです。お金がないのに、契約だから、必要満たされて信じて立ってるんです、並んでるんです。そしたら向こうが隣に来た、おーい、お前探してたんだよ、お前お金借りてたんだよ、これ返しに来たって言うんですね。で、彼は俺貸したかなって、いや借りたよ借りたよって本人忘れてるんですね。で、持ってきて払えたんです。私たちはそういうね、ギリギリのとこ通るかからない、必要を満たすと約束がある、そのマナで十分です。そこにあるんだ、それを信じてね、やってたらそれが来るんです。素晴らしい祝福を受けるようにね、定まっている、意識を変えてください。経済的祝福を受けたものだという意識を変えてください。まあ皆さんご存知ですが、開かなくても良いと思いますが、第3ヨハネの2節では、神様はすべてのね、祈りの中ですべての幸いをヨハネ祈ってますね。すべてとは経済的祝福も入ってますね。豊かさ、健康、霊的祝福、経済的豊かさ、これを神様がね、約束しています。まああともう時間の関係もありますので、私たちはこの祝福を止めてしまうものが何かを知らなきゃいけないです。水道が水が通ってるんです、ダムからね、もうその水道局っていうんですか、そこから蛇口を回さないから出てこないわけです。あなたは蛇口を回したりすればいいんです。それは何ですか？それはあなたの告白です。ああもうダメかな、世の中こうだから、もううまくいかないかな、イサクは稲基金の中でも100倍受けたけど、私は不景気の中で、私は同じような世の瀬と同じような目に遭うのかなって蛇口を閉めてるんです、ね、私たちは基金の中でも満たす神です。ね、また神はないかったらないってことを作ってくださる神様です。道がなかったら海に道を作ってしまう神様です。その神様を信頼するなら、主よ感謝します、必要満たされたと信じます。フィリピン4章19節、じゃあ流れてきますよ。捧げること、ね、捧げること、これ喜びしてください、ね、そしてあなたの告白です。正しいステップは、あなたは正しいことを聞いて、それを思いを変えて、そしてそれを言い続ける。あなたが言ったらそうだね。マルコ11章23節、山に向かって動いて、その通りになると信じたらその通りになる。そしてそのことを信じて、お金がなくても並ぶね、絶対来る、だって私は契約だ、祝福されてる人間なんだね。そういう意識を持って、これがアブラハムの祝福です。皆さん祝福されているものですね。今日もう一つですね、話したかったんですけどね、ここは9時まで出なきゃいけないのでね、だからあんまりできないんですけど、祝福の祈りだけ皆さんにしていきたいと思いますが、あとはね、祝福を受ける5つの方法があるんです、ね、それを話したかったんですけど、まあ、タイトルだけね、お話しして終わりたいと思いますが、まず皆さんは種をまかずして収穫は絶対来ませんから、10分の1をねしてください。必ず祝福される。試せって言ったら、これは試していいんです。ここだけは。他は試してダメ。経済的祝福は試していい。それから、福音のために捧げる。ね、それから、これは、まあ、やめていきましょうか。それから、奉仕者をもてなす。ね、そして、奉仕者に捧げる。ね、そうすれば、その祝福を受けます。エリシャは、をもてなした夫人は祝福されましたね。私たちは、水一杯でも神の人に与えたら、報いに漏れない。ね、それから貧しい人に与える、それは神に貸したことです。それはどうなります？天で、もう地上でももちろんです、天でもあなたはお返しを受けるって書いてます。それは、ね、それから神の国と義を求める、ね、そしたらそれらのものは添えて与えられますから、あなたはお金を見ちゃダメ、あなた見るのは神の国と義を見るんです。それを求める、そしたらついて回るんです。ついて回ってくるんです。それが分かるとね、本当の楽ですよ。はじめはね、お父さん抱っこしながら飛び降りてごらんなさいって、飛び降りるはじめのジャンプみたいなもんですよ。でも一回飛び降りてください、 本当さ、もうひっきりなし飛び降りたい。ね、神様次いくら下げたらいいの？ 100 万？あ、100万下げちゃいますよってなんです。え、でまた祝福されちゃう。今度いくらってね、どんどんどんどん捧げられちゃうんですね。でまた祝福されちゃうんです。考え方、減るんじゃないんです。増えるんです。種まきなんだから。ね、感謝します。そして神の言葉を守ることによって祝福されていきますね。それからね、もう一つはね、皆さんが祝福される方法は、詩編の22編の6編は開きませんが、もう時間ですので、それはエルサレムのために祈る、イスラエルのために祈る、それはあなたが祝福されるためだと書かれています。それから一つ素晴らしい約束をここ開いて終わりたいと思いますが、新編13章22節、素晴らしい神の約束が書かれています。986ページ、986ページ、箴言13章の22節を見てください。素晴らしいです。これはあなたのための預金通帳です。箴言13章の22節、では一緒にこの契約をいただきましょう。はい。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。クリスチャンじゃない人があなたのため、正しい神の義であるあなたのために一生懸命貯めてくれてるんです。一生懸命です。ああ、その会社、ああ、もっと儲けなさい、私のために蓄えてるんだね。感謝ですよ。だから一つだ、罪人たくない、箴言13章22節、あのお金は私のものと書いてある、聖書持ってこいって言うんです。すごいですよ。私はね、全国で貯蓄の多いところにいるんです。一番多いところ、それはね、全国で一番貯蓄の多いのは愛知県です。ね、まあ、ケチで有名なところですね。そこで一番貯蓄の多いところは、そうでも愛知県の中で一番強いのはどこ、貯蓄はどこか、それは岡崎です。徳川家康の出たところですね。そこは本当に倹約のところなんです。お金を使わない。で、銀行、私岡崎支店にいましたから、いろんな銀行の見ますとね、そこ岡崎の銀行は違うんです。普通の銀行は貸してるお金の方が預金より多いんですが、岡崎は借りないんです。貯蓄が多いです。借りる方が少ないんです。逆転現象の地位です。私はそこにいるんです。いや、この人たちの預金、日本一の貯蓄は私のものだって言ってるんですね。もう来るんですよ。彼らはね、もう一生懸命これが食べなきゃいけない、これが大切だと思ってるけど、彼らの目が開かれて、天に宝積まなかったら大変だと思ったら、一生懸命もう教会にお金持ってくるんですよ、これから。すごいですよ。皆さんのところにもね、もう世の中の富が、あれは私のために蓄えられてるって、もう唾つけといてくださいね。イエス様に来いって言ってくださいね。言ってみましょう。罪人の蓄えは私のために蓄えられた。アーメン。感謝します。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ。感謝します。恵み深い天のお父様、感謝します。あなたの恵みのうちで、今日一日3回の聖会を開くことができたことを感謝します。あなたの導きであるならば、沖縄においてまた正解または学校が開けるようになると思いますが、天のお父様、あなたの御心通りしたいと思います。天のお父様、今私たちは祝福された意識を持ちました。祝福とは何か、もう私たちは祝福されているものである。私のすること全て、私たちのすること全てが祝福されるのは定まっている、そのことを知りました。ですから私たちはもう言いません、主を祝福してくださいとは言いません。いや、もうすでに祝福されました。感謝します。私たちは全ての人を許します。私を祝福する者は祝福され、呪う者は呪われるから、主を感謝します。新しい祝福の意識を与えられたと感謝します。そしてこの沖縄の地の今日集う方お一人お一人が、これから目に見える形で人々にあなたは祝福された人だと言われる、その繁栄を受けたと信じます。イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。感謝します。感謝します。アーメン。感謝します。